もしもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に、年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。
はい。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
67
ですか。7歳。
はい。
で、今、お二人で暮らしてるんですか？
あ、そうです。はい。別に、うちで暮らしてます。
あ、そうですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
養子もらったんですけどね。
はい。あ、そうすると お子さんは何人ですか？
え、2人います。
2人、はい、何歳ですか？
10歳と15歳ぐらいです。
お子さんではなくて15歳と10歳っていうのはお孫さんですか？
そうです、はい。
あ、そうですか、はい。お子さんは
2人います。
2人、
ええ、
で何歳ですか、お子さんの方は？
片方は44歳と38ぐらいです、
はい。38ぐらい、はい。それでこの15歳と10歳というのはどちらのお子さんの？
あの2番目です。
38歳の、
はい、はい、そうです。
38歳のこれは娘さん、するとも息子さん？
あ、娘です。
お嬢さん、
はい、
はい。それで
何ていうかね、最近またなんだか娘にちょっと DV がねあるようになりましてね。
娘というのはこの38歳の、
ええ、が DV、殴られたりするらしいです。
あ、DV を受けてる側ですね。
そうです。
被害者の側ですね。はい、わかりました。
これ少し前だけどね、
はい、
母親をかばってたけど、それで、なんかかばってくれたらしい。痩せたらね、一緒に孫もやっぱりね、怪我してね。
その15歳と10歳のお孫さんが、
母親をかばってたけどね、それかばったらしい。痩せたら、はい、一緒くたにやられちゃってね、顔やられたり、はい、足やられたりね、あざなんか作ってきたんですけどね。
はい
はい。
それでそのこれだけ激しい暴力っていうのはどのぐらいの頻度で行われてるんですか？
大体1年に 2,3 回ぐらいあるわね、
はあはあ。これはいつ頃から始まってるんですか？
そうですね、子供小さい頃はね、小学校ぐらいがあって、それ一時的にあって、それでそのまんまなかったんだが、また最近ね、なんかおかしくなってきてね。
ということは暴力は最初は子供ですか、奥さん、どっちですか？
え、子供じゃないね。
親の方に暴力は、
親の方へ、やっぱり目の敵にしたね、やり方らしいですね。
うん。それでその子供に向けてるわけではなくて、さっき言ったように子供がかばった場合に子供にも暴力が及ぶと。直接最初から子供に暴力を振るってるわけではないんですね。
ないですね。
それで最初からそんなあざが出るほどのすごい暴力だったんですか？
そういうこともありました。ない時もあったんですかね。そういう時もなんて大したことないなと思ったけど、やっぱりそこらは怪我しても自分は言わないだよね。そういうことは一切親にはそう隠してるらしくてね。
で、じゃあ言い出したのはいつ頃からですか？あなたが最初に、はい、その暴力があったなってことが分かったのは何年ぐらい前ですか？
そういうことは小学校1年生、子供が 1年生ぐらいですから。
ね、それでそのご主人はあれですか、ごく普通のサラリーマン？
そうです。
で、仕事はきちんとしてるの？
定職にあんまりつかないです。
そうするとその経済的にはどうなってるんですか？働かないときは
とても厳しいですね。片方は
う
ちの娘はずっと勤めてるの、片方はそれこそ1年かよく言って2年だわね。そんな程度ぐらいでもダメなんですね。
そうするとあなたのその38歳のお嬢さんの方が働いて生計を立てているということ？
まあそういうことですね。
でもちろん恋愛結婚ですね。
そうです。
で、今日の相談というのは、
だからこれもこれいつまでもこんな状態でいかないで、なんとかあれかな、離婚に踏み切った方がいいかなというような気もするんですけどね。
だけどお嬢さんは離婚とか離婚するとかしないとかっていうことは言ってないわけですね。
いや、最近ちょこっと言い出してね、これじゃあいつまでたってもうまくいかないからってことをちょっと言い出してね、
はい。で、そのことをあなたに言い出したということですね。
そうです、親にねちょっと言い出して、はい。それからちょっといいですか？
はい。
それ以外にうちのローンがあるんだがね。
うちっていうのはこのお嬢さんの家のローンですね。
いや、そう、
はい。
それがね、わしらの方に全然連絡なくてね、二人で話し合って買っちゃったらしいんだがね。
はい。
だからこの場合は仮に離婚した場合には 3,4 年しか経たないんだけれども、その場合はですか、この親の方にもなんか払わなきゃいけないですかね。
いや、そのローンを借りるときに、
はい、
なんかあなたの方で連帯保証になってるとか、なんか保証、判子をしてるんですか？
私は連帯保証になってないです。娘も連帯保証になってるんだけどね。
あ、お嬢さんが連帯保証になってるんで、あなたは別にこのローンと何の関係もないわけですね。はい、はい。そして今日の相談としては、そのローンの話と、
はい、
こういう暴力の話で、あなたはお嬢さんに対して、どういうふうな態度を取ったらいいかっていうことですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。すいませんね。
いえいえ。
お願いします。
ですね、はい、その、まあ、お嬢さんの方が、まあ、離婚を考え出したっていうことなんですか？
はい、そうです。もう、うん、あれですね、いつまでもこんなことやってては、ちょっとどうかなっていうようなこと言い出してね。
はい。お嬢さんのね、お住まいと、ご実家とは遠いんですか？
少し離れてますね。
うん。そうすると、当面ね、その、まあ、話し合いがうまくいかないとか、そういうことでお嬢さんが避難するということでね、お子さんを連れてあなたのところに身を寄せるっていうようなことはできるんですか？
それはだけどまた逆上してどうなるかって心配だしね、どういうもんってそれが逆上してね、だから、はい、こっちの被害を受けたら嫌だなと思うような気もするし、
ですね、ただそのまあ確かにね、こういうその DV を抱えている夫婦の離婚問題っていうのは、
はい、
案外すんなりいかないことが多くて、
はい、
まあね、そんなに日頃から暴力を振るうんだから、さぞやその奥さんを嫌ってるのかと思うとね、
はい、
案外その男の人は暴力を振るっている夫の方は、離婚したがらないっていうことが多いんですけど、
は
そうするとその離婚したいと申し出るとね、おっしゃる通り逆上してっていうようなことは考えられますよね。
はい。
そういう時にそのお嬢さんをね、
はい、
支援するところっていうのは何かあるんですか？
支援するところっていうか、なんだか、市だかなんかにね、それ隠れるとかなんとかってことでちょっと耳にしたことあるんですかね。
まあそうですね。シェルターみたいなところがあるところもありますよね。
ちょっとそれを聞いたことあるんですがね。
はい。
だから勤めてればそのすぐバレちゃうでね。
はいはい。
だから、どういうふうに対応していったらいいかって、それも私は心配してるもんでね。
うん、
はい、
ただね、そのやっぱりお嬢さんがどうしても離婚したいってことになると、
はい、
なかなかその子供2人を抱えて、一人ではいろいろ行動取れないと思うんですけど、
はい、
それをその、まあ、ご実家の方では有効に助けることはなかなか難しいってことですかね。
ちょっと無理ですね。
あ、そうですか。
はい、
それでね、住宅ローンのことちょっとご心配になってましたけど、
はい、
この住宅ローンっていうのはね、
はい、
お嬢さんが連帯保証人だとおっしゃいましたけど、
はい、
その夫の方の方は、
はい、
仕事を転々としてね、せいぜい2年ぐらいしか続いてないということで、
はい、
住宅ローンは組めたんですか？
はい、
むしろね、
はい、
お嬢さんの名前で契約してませんかね、これ。
もう長く勤めてるからね、
はい、
だからことによってそうかね。
それはまあ、基本的にはお嬢さんが生きてる間はね、
はい、
あなたが払う義務はないですよ。
あ、そうですか。
はい。ね、ちょっといいですか？
はい。
今日のご相談は、
はい、
むしろお嬢さんとすればね、
はい、
経済的には、ご主人と離婚した方がまだマシだっていうような話ではないんですか？
そういうことだと思いますね。
うん、そうすると離婚することが心配なんじゃなくて、
はい、
ちゃんと離婚できるかどうかが心配だってことですか？
そうです。はい。それはほら、やっぱり DV みたいなことがね、だんだんエスカレートしていくんじゃないかと思って、はい、それも心配でね。
はい。ただね、心配だ心配だっておっしゃるんですけど、
はい、
そういう時にその、ご実家の方ではね、
はい、
お嬢さんを助けるようなことは、格別なさらないんですか？
いや、うち来るように言ってたけど、来ないですよね。だから友達のうちに行っちゃうらしいですね。うちも来るようにって言ってあるんだけど来ないんですよ。
うん、
だから友達のとここの前もあってね、だから友達のとこ行って3日だか4日ね、泊まってきたらしくてね、怖いからっつってね、
はい、
だからうち来るようにってわし言ってもこっち来ないんですよ。
うん、先ほどはね、何かうちに来られても困るようなことをおっしゃいませんでしたっけ？
言ったけども、はい、だけどまあ最悪の場合はうち来ればいいよって言ってあるんですよ。それは言ってはあるんだけども、友達のところ行っちゃ泊まって歩いてるようなね。
お嬢さんもね、
はい、
その、まあ、来ればいいよっておっしゃっても、本当のところは迷惑をかけちゃうと思ってるんじゃないんですか？
だから親子はそんなもんじゃないような気がするけどね。
私もそう思いますけどね。
そうですか。
まあ、親御さんだから心配して、帰ってきなさいっておっしゃってるのかなと思ったんですけど、そうでもないんですか？
やっぱりね、いろいろともう、わしらも年だからね。
まあ、ね、今のそのお嬢さんの置かれてる状況だと、やはりどなたかが助けないと、なかなかね、一人で子供を抱えて、その、まあ、逆上する心配もあるような人とね、離婚するの大変だと思うんですよ。で、その住宅ローンが誰の名義なのかわかりませんけど、もし奥さんの名義で組んでいるならばね、当然その家の名義も奥さんの持ち分が多く設定されているんじゃないかと思うんです。
あ、そうですか。
まあ、それは調べてみないとわかりませんよ。
はい。
で、もしそうだとすると、まあ、お嬢さんとしては、これは私の家だからね、
はい、
夫が出ていくべきだというふうに考えちゃうと思うんですけど、
はい、
でも、その、離婚したくない人はね、
はい、
出ていけって言われても出ていきませんから、
あ、なるほど。
そうするとね、お嬢さんも自分のものだと思うと、その家離れられないということになっちゃうと、はい、なかなかね、うまく離婚できないんですよ。
あ、そうですか。
だから一旦はね、もうその家のことを諦めて飛び出すぐらいじゃないとね、嫌だという人と離婚する方法はないと思うんですけど。
あ、そうですか。
で、その嫌だと言って飛び出した時にどこ行くかっていうとね、それはまあお友達のところを転々とするのは大変ですから、やはりご実家を頼るしかなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、そうですか。
うん。で、まだお子さんがね、ちょうど難しい年頃なので、
は
い、学校に通うこととかね、いろいろ考えると、
はい、
そういうその学校とか職場とかのことでね、
はい、
あんまり遠くないところとかね、そういうその場所を探して飛び出さないと、なかなか嫌だって言ってる人と別れるきっかけを作れないんじゃないかと思いますけどね。
はいはい。
で、とにかく別れて出て、そして、はい、まあ出てなのか向こうが出て行ってくれればそれに越したことないですけど、
はい、
そういう状況を作ってね、
はい、
別々になったところからやっぱり離婚の話はしないとね、嫌だと言ってる人が、
はい、
ずるずると一緒に暮らしながらね、
はい、
だんだん離婚する気になるなんてこと考えられないですからね、しかもそのだんだん離婚する気になる中で、
はい、
当然その DV の問題が出てきちゃうわけですから、
はい、
どうしても一緒に暮らせないと思うんですよ、
はい、
だからそういう環境を整えながらね、
はい、
できちんと第三者を入れて、
はい、
まあ、ご主人にだんだん諦めてもらわなきゃいけないわけなんです。
あ、
だから時間がかかります。その時間がかかる間ね、その友達のところを転々としてはとてもできませんので、きちんとその娘さんを支えながらね、
はい、
やる体制じゃないと離婚までこぎつけられないじゃないかと思いますけどね。
はい、わかりました。
今、大沢先生がいいアドバイスいただきましたけど、はい、一つはね、やっぱりあなたの話聞いてると、
はい、
正直言って実態がよくわかんないんですよ。
あ、そうですか。
つまりなぜこの人が暴力を振るうのかっていう、暴力を振るうときに本当に憎しみだけで暴力を振るってる場合と、ものすごく依存心が強くてもう相手にしがみついてるから暴力を振るってる場合とか、もうどう生きていいか分かんなくて助けてくれと叫んで暴力を振っているのか、だからちょっと実態が分からないから、なんかこうちょっと言いにくいんですけれども、
はい、
まずあなたがこの38歳のお嬢さんの夫の暴力はなぜそしてどうして起きてるかということをしっかり理解して、それで対処しないと、
はい、
ただ暴力を振るう人が強いっていう風な、強いっていうのは心がね、強いという風には思わない方がいいです。
あ、そうですか。はい。
ほとんどの場合は、もうどうにもならなくなって、助けてくれって叫んでるみたいなもんです。小さな赤ん坊みたいなもんですから。
はい。
はい、どうも失礼します。
どうもすいませんでした。ありがとうございました。